それでは、今日の、聖書箇所をお読みいたします。イザヤ書、63の7から8、9までです。教会備え付けの、聖書では、1036ページとなります。それではお読みいたします。私は主が我々になされたすべてのことによって、主の慈しみと主の誉れとを語り継げ、またその憐れみにより、その多くの慈しみによって、イスラエルの家に施されたその大いなる恵みを語り継げよ。主は言われた。まことに彼らは我が民、偽りのない子らであると。そして主は彼らの救い主となられた。彼らのすべての悩みの時、主は悩まれて、その御前の使いをもって彼らを救い、その愛と憐れみによって彼らをあがない、いにしえの日、常に彼らをもたげ、彼らを携えられた。アメン。それでは、牧師から、メッセージをいただきます。
皆さんこんにちは。今日も皆さんともに礼拝をされられることを心から感謝をいたします。今お読みいただきました、イザヤ書、私たちはイザヤ書を少しずつ読んできていますけれども、今日はイザヤ書の第63章の7節から9節をお読みいただきました。その箇所から悩みの時にという題でメッセージをさせていただきたいと思います。あなたには悩みがありますか？あなたの悩みは何でしょうか？仕事のことでしょうか？勉強のことでしょうか？人間関係ですか？家族の問題ですか？健康ですか？神様はそれをあなたと共に背負ってくださるお方であります。あなたには痛みがあるでしょうか？あなたの痛みは何でしょうか？仕事でしょうか？勉強でしょうか？人間関係でしょうか？健康でしょうか？人の言葉でしょうか？それとも誰かの仕打ちでしょうか？いや、正反対に自分の失敗でしょうか？神はそれをあなたと共に追ってくださるのだ。それが今日の聖書の箇所のいうことであります。聖なる神様、先週そのことをお話をさせていただきました。聖なる神様、大きな神様、本当に私たちが近寄るならばひとたまりもないような、本当に聖なる方である神様、万物を作られて、この大きな宇宙の万物を作られて、すべてを支配してらっしゃる大きな大きな大きな神様であります。その大きな大きな神様が私たちの、小さな小さな私たちの悩みや悲しみを共に追ってくださると聖書は語っているのであります。準備をしている中でこういう文章に出会いました。世界の大きさを考えてみなさい。宇宙の大きさを考えてみなさい。この宇宙の大きさを考えるならば、あなたの存在はちっぽけなんだよ。そのちっぽけな、私たちのちっぽけな頭のちっぽけな悩み、そんなことなんか大したことないでしょって、ある人が書いていました。そうしたら気が楽になるでしょって書いてました。本当かなと思いながら読みました。そんなちっぽけなこと気にしなくていいよ。そういうふうにその文章を書いた人は言っていました。でも聖書は正反対のことを言います。大きなこと、神世界、大きな宇宙、本当に大きな大きな大きな その世界を作られた神様が、小さな小さな小さな私たちの悩みや悲しみや痛み、そんなの大したことないよって他の人に言ったら言われちゃうかもしれない。でも私たちにとってはどうにもならないような戦い、悩み、痛み、そこにも目を留めて、そこに共にいてくださるのだ。それが今日の聖書箇所であります。世の中では悩みというのはあまりいいものとは思われていません。あまり悩みというのはね、悩みというのは私すごいいいねって、悩んでるのいいねって言われることはないですね。まあ私はどちらかというと、まあケセラセラと言いましょうか、白玉だったと言いましょうか、とにかくですね、なんとかなるさと思って生きてきました。高校生の時に、教会の集会で、メッセンジャーとして来てくださった先生が、そのメッセージの中で、皆さん高校生くらいになったら、悩みもあるでしょう！って言われました。その時に私はですね、自分はないよ！自分はなんかおかしいのかな！それから悩み始めたという時がありました。でも大人になって、50代、それも50代とかになると、悩みとか、ちょっとかっこ悪い、牧師ですだなんて言って、私悩みがあるんですよなんてちょっと恥ずかしい、いやもう本当に悩みがあることを知られたくない、いやそんな悩みがあるんですよなんてそんな恥ずかしくて言えない、そういうのが大人の世界かもしれません。だから悩みなんか認めたくない、元気？元気です！みたいな、そんな会話で流しておきたい。そんなお互いかもしれません。悩んでないで行動すればいい。私もそのように言うこともありますし、そういうアドバイスを受けることもあります。でも、聖書は、私たちには悩みがある。私たちには悩みがある、戦いがある、痛みがある。そしてその私たちが悩むときに、そこに神様がいらっしゃるんだと語っているのであります。でも教会でですね、歌を歌う賛美歌の中で、歌いつつ歩まんという歌がありますね。私は歌うたびに思うんですけど、主にすがる我に悩みはなしって歌うじゃないですか。主にすがる我に悩みはなしって歌って、本当かなって、やっぱりクリスチャンって悩みがあっちゃいけないのかな、やっぱり俺自分はダメだなって、悩みがクリスチャンなのに悩みがあるなんてと、そんな風に感じる時があります。でもそれには続きがあります。十字架の身元に身を下ろせば、そうです、悩みはある、悩みは私たちにある、でもそれを十字架の元に持っていく、イエス様に従って、イエス様を信じて、イエス様と共に歩んでると言ってても、私たちに悩みが襲ってくる時がある、悩みが浮かんでくる時がある、悩みにとらわれる時がある。でもその時は十字架のもとに持ってきなさい。だからイエス様の十字架が必要なんでしょう。私たちが悩むから、私たちがもうイエス様ごめんなさいって一回お祈りしたら、もう二度と悩みなんか起こらない、そういう人生を送るかというと、そうじゃなくて、本当にイエス様信じていても戦いがある、悩みがある、苦しみがある、だからイエス様の十字架が必要なんでしょう、イエス様の十字架のもとに身を下ろすんでしょうというのであります。今日はですね、あえてポイントは作っていませんけれども、本当にそのことをお分かりしたいと思うのであります。本当に私たちは痛みがある、悩みがある、戦いがある、でも神様は、ああそうだよね、悩みがあるよね、それで終わりじゃなくて、私たちの悩み、痛みを分かってくださり、私たちに立ち上がる力を与えてくださる方なんだ。私たちを救ってくださる方なんだ。そのことをお話しさせていただきたいと思うのであります。この世界の苦しみは、原因をたどっていくならば、 聖書ははっきりと語ります。この世界の苦しみのもともと大元の原因は何かというと、人間の罪なんだと言います。人間が罪を犯したゆえに、この世界にこの罪が、苦しみが入ったんだって。アダムとエバが木の実を食べました。神様が食べちゃいけないって木の実を食べました。そっから苦しみが入ってきたんだと聖書は語っています。ある意味、まあ、自業自得って言いましょうか。人間の責任なんだって。私たちが苦しみに出会う、戦いに出会う、悲しみに出会う、それは、私たちの、ね、私たちがあんなことをしたからこういうことになったという、そういうことではなくて、人間に罪がある、結果としていろんな苦しみがあるんだって。いわゆる罰が当たるんじゃないですよ。いわゆる、例えば私が昨日あんなこと言っちゃったから今日、ね、ずっこけて怪我をしたとか、そういうことではない。そういう罰が当たると聖書は言ってるんじゃないんです。でもこの世界のいろんな苦しみ、この悲しみ、痛み、それは大元をたどれば、人間が神様に従わないで罪を犯したことのその結果なんだというふうに語っています。ですからそれは人間にとっては自業自得なんです。でも神様はそれを全部ご存知の上で、私たちを見捨てないで、私たちと共にこの悩みを担ってくださるお方だというのであります。9節の言葉にありました、彼らのすべての悩みの時、主も悩まれた。聖書の中に神様が悩んでる、神様が苦しんでる、そういうふうに書いてあるところはそんなに多くないです。でもこれはっきりと書いてあります。神様はすべての悩みの時に主も悩まれたんだって。神様も私たちの悩みの時に悩まれたんだって。ヨハネの11章でこのイエス様がですね、このラザロ、ね、友人のラザロが亡くなった時に、イエス様はラザロを蘇らせるんですよね。私は蘇りであり命である。私を信じる者はたとえ死んでも生きる。生きていて私を信じる者はいつまでも死なない。そのようにこのおっしゃいました。神、イエス様はラザロをよみがえらせることをすべてご存知でした。でもそのイエス様が、マリアが泣き、マルタが泣き、人々が泣いている姿の中で、悲しみ、苦しみ、痛みの中にいるこの人々の中で、イエス様はラザロを蘇らせる力をお持ちでした。でも彼らの痛み、涙にご自身も涙を流されたんです。神様は、私たちの悩みなんて大したことない、私たちの悩みなんてどうでもいい、私たちの悩みなんてそんなの神様信じればなんてことないでしょう、私を信じればそんな悩みとかに取られるとないでしょう、そういうふうに言われたのではなくて、本当に私たちの悩み、痛みをご自分のものとして受け取られたんだ。イエス様は悲しみ、苦しみ、痛みの中にいる者たちと共に歩んでくださる方なのであります。私たちは人の話を聞くと、ね、何とかして励まさなきゃ、何とかしていい救いの道を提示しなきゃと思ってアドバイスをしたくなります。こうしたらいいですよって、こういうふうに考えたらどうですか。でも私たちはそのアドバイスをする前にはもっと大切なことがあります。それはその人の話を聞くことです。徹底的に聞くことです。スモールグループを始めるときにも皆さんにお願いをしました。スモールグループで皆さんいろんなことを分かち合っていくときに、私たちはすぐアドバイスをしたくなります。私たちすぐこれはそうしたらいいですよ、こうしたらいいですよ、こういうふうに考えたらどうですか、こういう道もありますよってすぐアドバイスをしたくなる。でもその前にとにかく聞いてください。お互いの声をジャッジしないで聞いてください。そんなのクリスチャンとしてダメでしょうと、そんなの信仰がないんじゃないの、お祈りが足りないんじゃないのって言いたくなるかもしれない。でもそんなこと言わないでとにかく聞きなさい。聞くことが愛ですよ。そういう話をしました。本当にそうだなと思う。私自身もそうです。自分が苦しんでいること、自分が戦っていること、自分が悩んでいること、それに対して誰かに分かち合ったときに、いやそれは先生祈りが足りないんですよ、先生牧師なんだからもうちょっとこうしなきゃいけないでしょう、牧師としてこういう責任を負っていく方が大切ですよ、いろいろ言いたくなるかもしれない。でも大切なのは、本当に痛みを分かって、本当に戦いを分かって、共に 涙を流して祈ってくれる友であります。イエス様はラザロの死を目の前にして、死というのは罪の結果としてこの世界に入ってきた、アダムとエバが罪を犯したその罪の結果としてこの世に入ってきたものの中で一番大きなもの、一番恐ろしいもの、一番私たちがこの苦しむもの、この人生の人間にとっての最大最後の敵であります。その前で苦しんで泣いている人々の涙をご覧になって、イエス様は彼らと共に涙を流された。英語の聖書で一番短い言葉、 Jesus wept、 一番短い説ですよね。あの言語を見ても短いです。日本語もイエスは涙を流された、日本語だと3単語になりますが英語だと2単語です。 Jesus wept、 本当に短い言葉ですが、これは本ものすごいこの神様の思いが集約されている言葉であります。私たちの悲しみや痛みを共に担ってくださるのであります。そして聖霊様も私たちの痛みを分かってくださる方です。聖霊様はこの聖書の中で何回もイエス様によって助け主、助け主、助け主って言われました。私がこれから助け主を送るよ、あなた方のために助け主を送るよ、イエス様は弟子たちにこういうふうにおっしゃいました。その言葉はもともとの言葉を見るパラクレートスって言葉であります。パラクレートスって言葉は助け主って意味もあるんですが、でもあのパラカレオって、ね、これ慰めるって意味ですよ。助けてくださる、それはもっともともとの意味を見るならば、それは慰めてくださるということです。神様は聖霊様を送って私たちが苦しむときに、悲しいときに、痛みを覚えるときに、どうしていいかわからないときに聖霊様を送ってくださる。それは慰め主として、あなたを慰めて、あなたと共にいてくださる方として、あなたと、あなたが苦しんでいるときに、その共にそこにいて、共にこの苦しみを担ってくださる方として聖霊様を送ってくださる。あ、イエス様が涙を流してくださった、聖霊様がこの慰め主としていてくださった、じゃあ父なる神様どうか、三位一体の神様、父なる神、子なるイエス様、聖霊なる神様、この父なる神様どうか、このいやこの父なる神様も本当に痛みも共にしてくださっている。この旧説の2行目でありますけど、その見舞いの使いを持ってって書いてありますね。見舞いの使いを持って彼らを救いって書いて、日本語の聖書だと大体見使いになってます。これはあの神の臨在の見使いとかですね、神様の一番そばにいる見使いとか、そういうふうになってます。でも英語の聖書、ほとんど多くの聖書の中でこれは神様ご自身っていうふうに訳されています。それは何でかっていうと、この見舞いの使いって書いてあります。これはですね、見舞いって言葉は臨在の使いと書いてあるんですけど、それはですね、神様の顔って言葉なんです。神様の顔、そしてこの神様の顔ってことを言うときに、一つの聖書の言葉をユダヤ人の人たちは思い出しました。それ何かというと、モーセの時の出来事です。モーセがイスラエルの人たちを連れ出そうとしたときにですね、モーセが山の上で神様の前に出てて、神様の前にお祈りをして民から離れていたんですよね。民を山のふもとに置いて、モーセが一人で神様のところに、山の上に登って神様にお祈りを捧げていた。そしたらですね、モーセ帰ってこない。帰ってこない、帰ってこない、もう帰ってこないじゃないか、人々が騒ぎ始めました。神様、この神様が神様がって言ってたけど、あのモーセ帰ってこないじゃないか。どうするんだ、アロンのモーセのお兄さんであったアロンに文句言う。アロン、なんとかしろよって。俺たちのために神様作ってくれよって。みんなでですね、金をの耳とか鼻とかですね、いろんなあの指とかいろんなところに使うあの宝石なんですか、指輪とか鼻輪とか耳輪とかいろんなですね、この金をですね、持ってこさせた。金を集めたりですね、このアロンはその金で金の格子を作って、これが神様だぞって、神様じゃないものを神様だって言って拝み始めた。 その時に神様はですね、山の上からご覧になって、モーセを早く降りろって。彼らは私を捨てて、この他の神を拝んでいる。神様はモーセを地上に送るんですよね。その時に山の下に送り返すんですよ。モーセはですね、そのもう民に対して怒るわけであります。お前たち悔い改めろって。そしてモーセは山にもう一回山に登っていく。私はあなた方のために鳥なしを刺されるから。許してくださってお祈りするから。そしてモーセはですね、神様のところに登っていくんです。神様許してください。神様彼らを許してください。本当に彼らは間違いを犯しました。でも神様許してください。モーセよ。お前を大きな民にしてやる。もうだけどあの民は滅ぼすって時に、モーセやめてください。神様そんなことしないでください。私の名前があの命の書物、天国に入れてもらえる人の名前が書いてある命の書物、そこから消し去られても構いません。そこから私の名前が消えても構いません。だから彼らを許してくださいと神様に言うんですよ、モーセが。それでそのもう神様許してくださるんですけども、でもですね、私は彼らと一緒に行くことはできない。私が彼らと一緒にいたらもう私は彼らのことを滅ぼさなきゃいけなくなってしまうかもしれない。そういった時にモーセが、神様あなたがいてくださらなきゃダメです、私たちはあなたが一緒にいてくださらなきゃダメです、そういった時に神様がおっしゃったのがこの神様の顔って言葉です。私の顔が一緒に行く、それは私自身が一緒に行く。モーセの祈りに応えて、モーセの取りなしに応えて、私自身が行くって言った時に神様はこの私の顔が行くって。だからこの私、その神の顔の使いを持って彼らを救ったって書いてある言葉を見た時に、この英語に訳した人たちの多くは、これは神様ご自身のことを指してるんだって。この、ザ・メッセージの訳でありますけど、このように訳されています。In all their troubles, he has troubled too. He didn't send someone else to help them. He did it himself in person. 神様ご自身が他の誰かを使わすのではなくて、神様ご自身が行かれたんだ。私たちが苦しむとき、私たちが悩むとき、誰か助けて送ってあげるよ。誰かあなたを支えてくれる人を送ってあげるよ。天使を送ってあげるよ。そうじゃなくて、私自身が行くから。神様ご自身が私たちと共にその痛みを負ってくださるんだ。そのように聖書は語っているのであります。三位一体の神様が私たちと共にいてくださる。私たちの痛みを共に担ってくださる。それも全ての苦しみの中で、全ての困難の中で、全ての問題の中で、彼らの全ての悩みの時、彼らの全部の悩みの時であります。私たちの全ての悩みの時、私たちのあらゆる悩みの時です。ちっちゃい悩みはダメとか、大きい悩みはいてくださるとか、あっちの悩みは、神様に従って出会う悩みは、だけど、自分の失敗で悩んで起こってしまった悩みはダメとか、そうじゃない。神様は、すべての困難、すべての問題、すべての悩みの中で、もともとはね、すべて人間が罪を犯したから起こってくる問題であります。すべての困難、すべての問題、すべての悩みの中で、私たちが苦しむとき、私たちが問題を経験するとき、私が悪いんじゃない、神様に見捨てられたんじゃないかって思うかもしれない。でも、そうじゃない。神様はすべての悩みの中で、すべての痛みの中で、私たちと共にいてくださるというのであります。イエス様に従って、イエス様に従って船を出した弟子たちにも、嵐は襲ってきました。イエス様が向こう岸へ渡ろうって言って、渡り始めた。神様が言ったのに、イエス様が言ったのに、私たちが神様に従っている時にも、すべてが万事順調に行くかというと、そうとは限らない。でも、そこにも、嵐の中にもイエス様いらっしゃったのであります。修法の右側にね、 イザベラの集会のこと書かせていただきました。そう、修法の右側のこのコラムの部分は、今日先ほど質問を受けましたけど、誰が書いてるんですか。私が書いてるんです。私が書いてるんです。あのそこに私って書いてあった、これ西郡学ぶってあの書き換えてくださったらいいと思いますけど、私が書いてるんですけれども、そこだから最後に私の名前入れとかなきゃいけないですね。分析でね、入れとかなきゃいけないと思ったんですが、イザベラの集会のことを書かせていただきました。本当に祝福されて感謝ですね。でも私準備しながら思ったんです。でもこれが本当に祝福されてるっていうかね、あの本当に多くの方が、新しい方が毎回加えられて、そして本当にそこに神様の臨在があって、神様のこの多くの人々が喜んで、神様が喜んでる新しい人があの来たから、ああ神様本当に祝福してくださってるんだなって私たち思うわけでありますけど、でもじゃあそうじゃなかったら神様は喜んでないのかって、なんだかうまくいかない、なんだかあの新しい人が来ない、それは神様がいないからですか、神様がほっとかれているからでしょうか、神様が祝福してないからでしょうか。そうじゃない、本当に私たちが神様に従っていっても嵐に出会うところがことがある、困難に出会うことがある、どうしてこれがうまくいかないんだろう、どうしてこれがまっすぐ進まないんだろう、神様は喜んでないのかな、私たちはすぐそう思ってしまう。でもあの向こう岸へ渡ろうとおっしゃったイエス様は、この嵐の中でもそこにいらっしゃったのであります。仕事でも学校でも健康の問題でも困難は起こる、神様が導かれたことの中でも困難は起こる、でもそこにも神様はいてくださって、本当にすべての悩みの時主も悩まれてて、その困難を一緒に追ってくださって、共にいてくださって、共に痛みを共有してくださって、分かってくださって、私たちを立ち上がらせてくださる、その究極が十字架です。イエス様どこまでもどこまでも行ってくださる、神様どこまでもどこまでも行ってくださる、どこまで行ってくださるか、罪まで背負ってくださるところまで、私たちの神様の一番嫌われる、神様の一番悲しまれる、神様の一番本当にその厳しい態度を示されるその罪の問題、それをもうそこまで追ってくださった、そこまで行ってくださった、私たちの苦しみ痛みを経験してくださった。皆さん、イエス様が罪を負った時に、私たちが経験する罪を犯したときに経験するのは罪意識、イエス様は経験しなかったと思いますか。いや、イエス様だからね、人々の罪を負ったけどこの気持ちまで分かんないでしょ。そんなことない。本当にあの十字架の上でイエス様を背負われた、罪を背負われたときに、また人間が感じるだろう苦々しい思いや、この罪意識や、そういうものまでもイエス様はそこで経験してくださってでありましょう。皆さん、イエス様は十字架まで行ってくださいました。すべての悩み、どこまでもどこまでもどこまでもどこまでも行ってくださって。ここであがなってという言葉が出てきますが、彼らをあがなったって書いてありますが、これは十字架を指し示す言葉であります。私たちの代わりに身代わりとなって犠牲を負ってくださった、私たちが払うべきものをすべて払ってくださったのであります。先ほど歌いつつ歩まんの賛美歌の話をしましたけど、歌いつつ歩まん、ごめんなさい、主にすがる我に悩みはなし、十字架の身元に身を下ろせばであります。十字架の身元に身を下ろした時、私たちが悩むの時に、本当に苦しむ時、十字架の元に身を下ろすのであります。十字架にこそ全ての解決があります。十字架のイエス様は、イエス様は十字架、神様は一人ごイエス様を十字架に与えるほどまで私たちを愛してくださったのですから、私たちのことどうでもいいとか、私たちのこと、私たちの悲しみ悩みなんか全然関心がないとか、そんなことはありえない。私たちのすべての問題、解決を与えてくださる方です。そしてそれは、神様は愛と憐れみによってしてくださったと書かれています。9節の真ん中くらいでしょうね。その愛と憐れみとによって彼らはあがなった。イエス様は、神様は義理じゃないんです。イエス様は、 out of his own love and pity. 本当に神様ご自身のこの愛、ご自身の思い、ご自身の情熱、そこから私たちを救おう。しょうがない。私たちがあんまりうる神様助けてください、助けてください、助けてくださいって一生懸命お祈りするからしょうがないな、しょうがないなって言って起き上がって出てくるんじゃなくて、神様はご自分の愛と憐れみからしてくださる。いやいやじゃなくて、義理じゃなくて、義務感じゃなくて、責任感じゃなくて、本当に愛と憐れみからしてくださるのであります。私たちもそのように歩ませていただきたいですね。クリスチャンの生涯、本当にこの神様の愛をいただい、愛をいただい、憐れみをいただいて、ああ、私の苦しみや戦い、痛みの中で、神様はこれを本当に愛と憐れみから、私のこの問題に解決を与えてくださったの、イエス様十字架に代わってくださったんだな、共に歩んでくださるんだ、苦しい時いつも言ってくださるんだな、本当に神様の愛と憐れみをいただいて、私たちもこの愛をいただいて出ていくものとならせていただこうじゃありませんか。私たちは悩みがあります。私たちには痛みがあります。苦しみがあります。それがあったらクリスチャン失格とかそんなことは全然ない。悩みがあります。苦しみがあります。痛みがあります。神様はそれを分かってくださるのであります。そして私たちをあがない、私たちを立ち上がらせ、私たちを背負って運んでくださる方です。この方に心を開いて、分かってくださる方に心を開いてお祈りをお捧げいたしましょう。祈りましょう。愛する天のお父様、ありがとうございます。私たちがお互い分かってもらえるだろうと思って話したことが伝わらなかったときにがっかりします。分かってもらいたいと思いながら分かってもらえないことに本当に痛みを覚えます。反対に人の痛みが分かってもらえあげられない弱さに情けなくなるときがあります。でも主よ、それらをはるかに超えてあなたは私たちの痛みや悲しみ、悩みを分かってくださる方であるから感謝いたします。そのあなたの前に心を開いて出ます。私の悩み、私の苦しみ、私の痛み、どうかあなたが共に担ってくださって癒しを与えてくださいますようにお願いをいたします。立ち上がらせてくださいますようにお願いをいたします。十字架から、どん底の十字架から、この三日目に イエス様をよみがえってくださったその復活の力を持って私たちも立ち上がらせてくださいますようにお願いをいたします。そして主よ、私たちもあなたのしもべとして、神様、痛みや悲しみが、悩みが分かる、そのようなものとならせてくださいますようにお願いを申し上げます。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。